皆様、おはようございます。今日、レビ記前回は初めの部分を見てまいりましたけども、細かく見ると全体像が見えにくいと思いますので、ざっくりとレビ記は見ていきたいと思います。まず教えられているのは主に受け入れられるための捧げ物、今日捧げ物の残りすべてを見てまいります。そしてその後に来週は祭司が立てられることについて見てまいります。その後清い食物と清くない食物というふうに見ていきます。これら一つ一つはアダム・エヴァの罪以来、すべての人類が神の前に罪そして汚れを負ったものとして神の前に近づけない状態に、そして神と共に歩めないゆえに神の祝福を受けられなくなった状態でずっと歩んできました。そして創世記3章15節の原福音にありますように、やがて女の子孫から救い主がこのように人を神様に近づけなくし滅びるものとしてくださった悪魔の技を打ち壊すために来られます。そしてイスラエルの民が召されたのはこの救い主を私たちのところに送るための備えをする民族として今エジプトを脱出して、そして約束の地に向けて出発しようとしていました。その中で罪に支配され罪に生まれた人間の中にイスラエルの民も入っていますね。神様に愛され選ばれたものですけども、罪ある人がどのようにして神様に近づき祝福のうちを歩めるのか、また罪を犯しさざるを得ない人類がそれでも神様の憐れみと恵みの中に歩むために神様がどのような手段を備えてくださったか、その究極はイエス・キリストの贖いなんですけども、それを待ち望ませるために一つ一つの戒め定めはキリストを予表するものとして与えられました。特にこの捧げ物は私たちのためにご自分を捧げられたキリストを予表するものです。捧げ物は主に4つですね。全焼の捧げ物、それは先週見てきました。そして罪の清めのための捧げ物、これが2つ目。そして代償、償いの捧げ物、そして4つ目が交わりのための捧げ物、それに穀物の捧げ物が添えられていきますけども、4つの生きた命を犠牲にする血を流す捧げ物が定められています。今日は残りの捧げ物について見てまいります。ではレビ記の第4章、今日は3章から見てまいりますけども、交わりのための捧げ物は3章と7章に分かれていますので、まず罪の清めのための捧げ物の箇所を読んでお祈りいたします。4章の1節から12節を拝読いたします。レビ記第4章1節から12節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人が主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて、 気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった以下のような場合には、油注がれた祭司が罪に陥って民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために傷のない若い牡牛を罪の清めの捧げ物として主に捧げる。彼はその牡牛を会見の天幕の入り口、主の前に連れて行き、牡牛の頭に手を置き、主の前でその牡牛をほふる。その油注がれた祭司はその牡牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入る。その祭司は指を血に浸し、主の前で聖女の垂れ幕に向けてその血を七度振りまく。祭司はその血を会見の天幕の中にある主の前にある香り高い香の祭壇の四隅の角に塗り、その牡牛の血をすべて会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の土台に流す。そして罪の清めの捧げ物であるその牡牛の脂肪をすべて取り除く。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小葉を取り除く。これは交わりの生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の捧げ物の祭壇の上で焼いて煙にする。その牡牛の皮とそのすべての肉、頭と足の部分、さらに内臓と汚物、すなわちその牡牛の残りすべてを宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し焚き火の火で焼く。これは灰捨て場で焼かれる。天の父様、今朝あなたが定められた捧げ物を一つ一つ見てまいります。そこに多くのことがキリストについて明かしされています。それは組み切れないものですけども、捧げ物が神に私たちが受け入れられるために必要であること、そしてそれが不完全ではありますけれども、やがて来る完全な捧げ物でありますキリストを明かししていることを心に刻ましてください。私たちが今いただいているキリストの計り知れない恵みの大きさをこの箇所を通しても見ることができますように、私たちを教えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みしたところは、祭司が罪を犯した場合、クリスチャンはみんな祭司ですけども、特に牧師が罪を犯した場合、身につまされる、箇所でもあります。罪の清めのための捧げ物、そのことについてまず見てまいりましょう。このことが5章の13節まで記されています。罪とはテキストにも書きましたけども、神様との正しい状態あるいは関係から外れてしまう、正しい状態が損なわれてしまうことを意味しています。人は気づいても気がつかなくても ひとたび神の前に出ると自分がふさわしくないものであること、そのままでは受け入れられないことを、あまりの神の清さのゆえに覚えます。律法は、その定めを一つだけでも破るならば、罪に定められます。それは、到底、守れないものです。しかも、気づけばいいんですけど、気づかずにやってしまうということを私たちは、経験しております。もうその、モーセの実戒を受けた民ですけども、端から破ってしまったら、到底神の民として、務めを果たせませんし、神と共に歩めません。約束の地に向かう途中で滅びてしまいます。神様は、一人一人が気づいても気づかなくても犯してしまう罪を、清い動物を人の罪の身代わりとして犠牲にすることを通して、罪を許す道を与えてくださいました。まあ、前章の啓示もそうなんですけども、動物の上に手を置いて私の代わりですということを示した上で、ほふって生贄とします。前章の生贄ではすべて燃やし尽くしましたけれども、この罪のための生贄では内臓の一部と脂肪を主の前に捧げ、そしてその残りは祭司のものとなります。そしてこの罪のための生贄は、もちろん身に覚えがあればその時に、覚えがなくても定期的に捧げなくてはなりませんでした。それは人が罪を犯してしまうことを自覚するとともに、完全な許しを与える私たちの身代わりの罪の生贄、キリストを待ち望まさせるものでした。キリストにしか根本解決はありません。ガラテヤ人の手紙の3章の22節から24節を拝読いたします。ガラテヤ人の手紙3章22節から、しかし聖書はすべてのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。信仰が現れる前、私たちは律法のもとで監視され、来たるべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められるためです、とある通りです。そしてこの、罪の清めの捧げ物は、それぞれの立場や、またその力といいますか豊かさに応じて捧げるように定められていました。先ほどお読みしたところは4章の3節から、油注がれた祭司、祭司の罪は重大ですので、多くのものを捧げなくてはなりませんでした。そして全その後は21節まで、 全回収、民の長老代表者たちが王子を民全体の分代表して捧げました。また22節以降は民の指導者たちの罪について22から26節まで、ここでは親木を捧げました。一般の民は親木、目ヤギや目牛、目羊を捧げました。また民が主がなさなければならないと言われた命令を怠ってしまったり、また罪を触れてはならないってですね、ものに汚れた場合ですね、子羊や親木を捧げます。五章の七節以降を見ていただけますか。七節をお読みします。しかしもしその人に羊を飼う余裕がなければ、自分が陥っていた罪の償いとしてとあります。山鳩には、あるいは家鳩の避難庭を死のところに持っていく。一羽は罪の清めな捧げ物、もう一羽は全焼の捧げ物とすると、それぞれの力に応じて捧げます。こうして、罪を許される、清めていただく、のが、罪の清めのための、捧げ物です。ここで罪の清めという名が付けられているのは、汚れを除くという意味です。清くなければ神を見ることができませんし、神に近づくことができません。しかし人は自分の罪のゆえに汚れています。清められるとは、神様に近づき、そして神様に受け入れられる資格を取り戻すことを意味しています。人間関係でもありますよね。まずいことしてしまったなと思って関係が壊れてしまうことがあります。その時にそれを拭っていただいて関係を回復いたします。しかし旧約時代には、キリストが現れる前は、気づいても気がつかなくても罪のための生贄を常に捧げなければならないという状態だったのです。しかし完全な罪の清めと許しをイエス様はご自分の命を十字架にかけることによって成し遂げてくださいました。ですから私たちはキリストの十字架の犠牲を受け入れるだけ、信じて任せるだけで、神の前に罪に定められることは決してないようにされました。ヘブル人の手紙の10章の14節、ヘブル10章14節、なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって 永遠に完成されたからです。キリストのある者は罪に定められることはないとローマの8章の1節にも記されています。主の前にはたった一つの罪があっても主の前に出る資格を失ってしまいます。ですからイエス様は過去現在未来のすべての罪をすべてご自分の犠牲をもってあがなってくださいました。レビ記の5章13節に祭司は彼のために陥っていたこれらの罪の一つのゆえになだめを行うとあります。しかしキリストのなだめ、それはすべての人のすべての罪をただ一度でなだめて神様に近づけるものとします。第一ヨハネの2章の1節、すみません2章2節でごめんなさい。ヨハネの手紙第1、2章2節、この方こそ私たちの罪のため、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物ですとある通りです。さてそれに付随して5章の14節以降、代償、償いの捧げ物について教えられています。これはもうはっきり神様や人に対して損害を与えたその関係や立場を損なったという時に償いとして捧げます。どんな時に必要かということが書かれています。まず15節、人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち主の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合とあります。さらに17節、またもし人が罪に陥って主がしてはならないと命じたすべてのうち一つでも行いながら自覚がなく後になって責めを覚えるなら、自覚しても自覚しなくても後で気がついた時にも神様前に負い目を負わなくてはいけない。もちろん人に損害を与えた場合はそれを人に償う必要がありますけども、それは私たちを作りまた愛し恵んでくださった主に対する罪でもありますので、それを償う必要がありました。イエス様はこの代償の捧げ物、神様に対する償いの捧げ物もご自分で捧げ尽くしてくださいました。以 ザヤ書の53章10節に予言されています。イザヤ書53章10節、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。のことが予言されています。第一テモテの2章の6節もお読みいたします。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。こうしてキリストは罪を清めるための、そして償うための犠牲となられました。さて6章に入りますと、そこに6章の初めの部分は代償の捧げ物の教えの続きですけれども、8節以降、犠牲を主に捧げる祭司の働きについて細かく教えられています。まず全焼の捧げ物について9節以降に記されていますが、一晩中朝まで火を絶やさないようにしなさいと。そして、毎日朝夕に穀物の捧げ物を捧げなさいと19節に記されています。また24節以降、アロンとその子らに告げを、失礼しました、24節からですね。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げを、罪の清めの捧げ物についての教えは次の通りである。罪の清めの捧げ物は、全焼の捧げ物がほふられる場所、主の前でほふられる。これは最も聖なるものである。罪の清めの捧げ物を捧げる祭司は、それを食べる、それを聖なるところ、会見の天幕の庭で食べる。全焼、そして罪の清めの捧げ物は最も聖なるものと。そして祭司は身を清めてそれを食するとあります。そしてなんとその世は本当に清いもので、それを煮た土の器は砕き、そしてそれを入れた聖堂の器は磨いて洗わなくてはいけないと教えられていました。ただし、会見の天幕、聖女ですね、聖女を清めるための捧げ物は祭司であっても食してはならないと教えられていました。 年に一度聖所を清めるために大祭司が入りますけども、それはすべて火で焼くと、それは最も清い捧げ物であることを表しており、天の聖所に入って私たちが神に近づけるように、天の聖所を清めて開かれたキリストを予表する捧げ物でした。6章の30節に書いてありますね。しかしその地を聖所でのなだめのために会見の天幕に持っていった罪の清めの捧げ物は食べてはならない、これは火で焼くとある通りです。そして、罪の清めの捧げ物の捧げ方と代償の捧げ物の捧げ方は、同じであると教えられています。7章の1節、代償の捧げ物についての教えは次の通りである。この捧げ物は、最も、聖なるものであると、こうして、同じことが教えられています。このようにして人が神に受けられるために罪の清めと、そして償いがなされなければならないことを聖書は教えています。そしてそれはキリストの犠牲を予表するものでした。さて、3章の前半部分と7章の後半の部分は、交わりの生贄について教えられています。この捧げ物は祭司でなく一般の民も共に食することができるように定められた唯一の捧げ物です。それは神様に受け入れられたことを感謝して共に喜び合う意味があります。いろんな捧げ物があります。7章の1節から5節は牛について、6節から11節までは羊について、12節にはヤギについて、オスもメスも関わらず、ただ傷のない清い動物を捧げる必要がありました。捧げ物に手を置き、そしてほふって捧げます。そして祭司が取る分以外の肉は家のものが共に感謝していただきます。交わりの捧げ物は神様との喜びの時、祝福の時です。イエス様は弟子たちに、食事を振る舞ってくださいました。また大勢の食卓を満たしてくださいました。来て食べなさいと主は招いてくださいました。私たちは今教会においては記念の首脳晩餐を共に捧げ、今ちょっと中断してますけども捧げます。そして礼拝の後、互いに持ち寄ったり教会で準備したりして、 そして共に食卓の交わりを囲みます。神様の祝福を共に喜ぶことは良いことなのです。それを早く再開できるようにお祈りください。まあ、基本的に交わりのための捧げ物は感謝と喜びの時なんですけども、それだけでなく、まあ、神様に特別の願いを捧げて、それが実現した時、また定められてないんですけども、神様のためにと捧げるものもありました。ただこの捧げ物は、その日のうちに、あるいは3日以上を残してはならないと教えられました。まあ、いつまでも残して腐らせてしまうというのは良くないことだったからです。私たちも捧げ物を大切に扱いましょう。そしてこの捧げ物について注意がされています。7章の19節、7章19節、また何であれ汚れたものに触れた肉は食べてはならない、それは火で焼くと。そうでない肉、つまり汚れてない肉のことですね、は、まあ、清い人であれば誰でも、その肉を食べることができる。しかしその身に汚れがあるのに、人が、主に捧げられた交わりの生贄からの肉を食べるなら、その人は自分の民から断ち切られると。つまり捧げるものも汚れてはならず、食するものも汚れてはならないと言われているのです。私たちは神様に喜ばれる捧げ物を、神様に喜ばれるもの、清められたものとして預かる必要があります。まあ、これは主の晩餐式に臨むときに、それぞれ自己点検しなさいということにもつながっていきます。許しのための犠牲をわざわざ捧げなくても、キリストが全部あがなってくださってますけども、悔い改めを持って罪を主の前に、人の前に解決しないまま、神の前に出ないように、それは証となりませんし祝福となりませんので、自己点検してみましょう。また最も聖なるもの、23節から書かれていますけども、そこには脂肪を食べてはならないとあり、また26節に血を一切食べてはならないとあります。それは神様のものだと定められているからです。そして祭司のためには29節以降、交わりの生贄の胸肉と右のもも肉は祭司の取り分としなさいとされています。まあ、これらのことはなぜしなくてはいけないかというと、 脂肪や血は神様に捧げるものとしてキリストの贖いを、また香ばしい香りはキリストの取りなしの祈りを象徴していたからです。まあ、今私たちは脂肪を食べてならないとか、血が全部血を抜いてから食べなきゃいけないということはしていません。象徴の意味はもうキリストが現れたからなんですけれども、しかし信仰においてですね、私たちの信仰においてキリストの贖いを損なうような軽んじるようなことはしないようにしたいですし、また主に捧げるものを自分のものにしてはいけないということは覚えていてください。神様がなぜこのようにイスラエルに捧げ物を定められたか、それはキリストを待ち望ませるためです。そしてキリストによってこそ私たちは神の前に罪と汚れを許されて大胆に住むことができるようにされた、そのことを私たちは感謝を忘れずに主の前に出ましょう。神様の恵みは果てしなく豊かですから、それに預かるものとして歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、今日捧げ物について見てまいりました。果てしないく繰り返してイスラエルの民は捧げてきましたけども、それほど神の前に出ることは得がたいことだということを私たちは慣れてしまうかもしれません。しかしキリストの命の犠牲があったからこそ、私たちは神の前に大胆に出ることができる、その恵みの大きさ、尊さをどうかいつも覚えるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。